2020年7月5日、主日礼拝を始めましょう。招きの言葉をお読みいたします。詩編の25編8節から11節です。詩編25編8節から11節をどうぞお聞きください。主は慈しみ深く正しくあられます。それゆえ罪人に道を教えになります。主は貧しい者を正義に歩ませ、貧しい者にご自分の道をお教えになります。主の道は皆恵みと誠です。主の契約と諭しを守る者には、主よ、あなたの皆のゆえに、私の咎をお許しください。それは大きいのです。お祈りを捧げましょう。今日は、JEA 日本福音同盟の祈りの課題を中心としてお祈りを捧げたいと思います。愛する神様、主の子供として私たちをこの世から選び、恵みのゆえに救いあがなってくださった尊い御業を褒めたたえます。罪が許され神様の子供となった私たちに、礼拝は本当の喜び、本当の平安です。このひとときをどうか豊かに祝福してください。私たちの霊と思いが清められますように。最初から最後までただ主だけを思い、心を尽くすことができるように助けてください。新型コロナウイルスの状況の中でもこのように集うことができ、またインターネットを通してご自宅で礼拝ができることを感謝します。御言葉を通して私たちの信仰と霊性を養ってください。教会、諸教会と教会の団体の信仰の歩みをお守りください。このような事態が一日でも早く収束し、また通常の礼拝と交わりに復帰できるように助けてください。御心に従って働いている教職者の方々、また宣教師の方々が霊的に守られ、主の御心に従って働くことができるように助けてください。兄弟姉妹一人一人が体と心が守られますように、感染症から守られますようにお願いします。学校、医療機関、行政、コロナウイルスの関係する職場や、また影響を受けている職場の方々が守られ、助けを受けますようにお願いいたします。 エリオット・ルカ・ユーコ宣教師先生からニュースレターが届いています。今年建設計画であった新館の建設がコロナウイルスの影響で来年に延期となりました。そのすべての日程が主の御心の中で守られますように、ボランティアや助けをくださる方々の予定も主の御計画の中で守られるように助けてください。8月4日から8日まで青森クリスチャンセンターでキャンプが開かれます。感染症の予防対策を守りながらのキャンプになりますので、大変気を使い注意をしないといけないことがあると思います。奉仕をされるルカ先生、ユーコ先生の体調と体力をお守りくださり、参加する子どもたち一人一人が豊かに神様と交わり、また霊的に養われて、そのキャンプを終えることができるように助けてください。一人も体調を崩す人がいませんようにお守りください。教会に協力宣教師として働いておられるサムエル先生、またヘレン先生の働きの上にも神様から助け祝福を与えてください。北海道 OMF の主事として今残りの任期を忠実に主に従って準備する、帰国の準備ができるように、そしてヘレン先生は7月19日から2週間東北の出張が予定されています。体調やすべての予定が主によって守られますように助けてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美391番主と主の言葉にを賛美しましょう。歌詞はレジュメの後ろにあります。
Thank you.
信条を持って信仰を告白しましょう。はい、それでは使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の御右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。本日の聖書箇所を本日の聖書箇所はヨハネの福音書14章15節から24節です。ヨハネの福音書14章15節から24節です。お読みしますので、どうぞお聞きください。ヨハネの福音書14章15節から24節までです。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることはできません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで、世はもう 私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には、私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛している人です。私を愛している人は、私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか？イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は、私の言葉を守ります。そうすれば、私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は、私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は、私のものではなく、私を使わされた父のものです。お祈りを捧げましょう。神様、本日もヨハネの福音書からイエス様のこと、神様と聖霊様のことをお聞きしたいと願います。どうか私たちの心を開いて、よくわかるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。十字架の前の夜でした。イエス様と別れを予感していた弟子たちは緊張して不安になっていました。弟子の中のトマスとピリポがイエス様に聞きました。主よ、どこへ行かれるのですか？その道を教えてください。主よ、私たちに父なる神を見せてください。そうすれば満足します。イエス様が彼らに答えました。私があなた方と一緒にいる間、あなた方はすでに父を見たのです。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じなさい。私が父の身元に行く唯一の道なのです。そしてイエス様は不安がっている弟子たちに約束を与え慰めました。心を騒がせないで、神を信じ、また私を信じなさい。私はまた来て、あなた方を私のもとに迎えます。今日の箇所にも続く話でありますけれど、弟子たちへのイエス様の慰めと約束が語られています。この約束は当時の弟子たちにだけ与えられたものではなくて、今の時代の私たちにも与えられているものです。今日は聖霊様による 希望の話を一緒に聞きたいと願います。一つ目のポイントは、イエス様が弟子たちに与えられた慰めの約束のことでありますけれど、イエス様が弟子たちを離れたら、もう一人の助け主が弟子たちのところに来てくださるという約束です。15節から17節をお読みしますので、どうぞお聞きください。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。弟子たちが心配していた理由の最も大きなものは、彼らが愛していたイエス様との別れだったと思います。それは彼らにとってとても悲しいもので、耐え難いものでありました。ところで、実際には別れの悲しみだけではなくて、イエス様と離れることによって生じる現実的な問題もありました。その現実的な問題というのは、もうこれ以上イエス様に助けを受けることができない、イエス様に教えてもらえない、守ってもらえないという現実的な困難が待っていました。それでイエス様は不安になっている弟子たちを、弟子たちにご自分の代わりにもう一人の助け主を送ってくださると約束しました。もともと弟子たちと一緒にいた助け主はイエス様でありました。そしてその後に来られるもう一人の助け主は聖霊様であるのです。助け主という言葉の意味は、助けを与えるために、助けをするために人のそばにいる人なんで、人でありますけれど、英語の聖書の翻訳ではいくつかの意味がありまして、助ける人、また慰める人、取りなす人、またカウンセラーというふうにいくつかの意味で翻訳がされています。またヨハネの福音書の16章には、この助け主が世の誤りを訴える方として書かれています。3年の間、イエス様は助け主として弟子たちと共に過ごしてくださいました。 イエス様は天の御国を明かしし、弟子たちに御言葉を教え、弟子たちを取りなし導いてくださいました。またイエス様が弟子たちを去った後にもう一人の助け主が来られるのですが、この聖霊様もイエス様と同じように人格的に弟子たちと交わりを持ち、神とイエス様の御言葉を教え、それを思い起こし、その証人として人たちを助けてくださいます。また罪を悟らせ、真理へと導いてくださいます。救い主ではないなくてですね、助け主としてのイエス様、また助け主としての聖霊様は同じような働きをしてくださいます。ですが真理の霊として来られる聖霊様は私たちといつまでも永遠にいてくださるとイエス様が約束しました。人の体をまとって来られたイエス様は時間と空間の制限の中で弟子たちを助けてくださいました。ただ聖霊様がこの世に来られても偽りの霊に支配されているこの世は助け主を見ることも知ることもできません。このようにイエス様はご自分と同じ働きをしてくださるもう一人の助け主を約束して弟子たちを励ましてくださいました。二つ目のポイントですが、二つ目も慰めの約束についてです。弟子たちがまたイエス様を見ることになるという約束でした。その理由はイエス様が生きて、また弟子たちも生きることになるからです。18節から21節をお読みしますので、どうぞお聞きください。18節から21節です。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方とあなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。弟子たちに与えられた使命は、イエス様が後で与える使命は、イエス様について証しして福音を述べ伝えることでした。 しかしイエス様と離れている弟子たちは無力で哀れな存在になって今なることになります。弟子たちは不安になっていましたけれど、十字架によるイエス様との別れはしばらくだけのことでありました。あと約50日後、ペンテコステ、聖霊が望まれる時に、十字架によるイエス様の別れは終わり、聖霊と共にイエス様が弟子たちのところに戻ってくるからです。そして、弟子たちは再びイエス様を見るようになるのです。その時、弟子たちはイエス様の十字架の贖いによって、また信仰によって、霊の命を受けているのです。体の目ではなくて、霊の魂の目でイエス様を見るようになるのです。そしてイエス様が父なる神のうちにおられることを、弟子たちのうちにイエス様がおられることを、また弟子たちがイエス様のうちにいることを知るようになります。イエス様は聖霊様と共に、また父なる神と共に来られて、その人のうちに住まわれることになります。しかしこの世にはイエス様はご自身を表すことをしませんでした。この世の人だ、この世の人たちがイエス様を見ることはできませんでした。イエス様はこのように弟子たちに間もなくまた戻ってくると約束して慰めを与えました。三つ目に考えたいことは、イエス様の約束の前と後ろにあるイエス様の教えであります。イエス様への愛の証は兄弟姉妹を愛することですとイエス様が戒めを教えました。そしてこの約束の前と後、あと今日の箇所でもう2箇所出ますけれど、イエス様を愛する人はイエス様の戒めを守ることですと教えておられます。不安になっている弟子たちはイエス様から2つの約束をいただきました。1つはイエス様と同じ働きをしてくださる助け主聖霊様が来られること、もう一つは、間もなくイエス様がまた戻ってくるということでした。その前と後ろに書いてあるイエス様の言葉を読んでみたいと思います。15節でありますけれど、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。また21節でも、私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛している人です。また23節にもこう書いてあります。誰でも私を愛する人は、私の言葉を守ります。 また次の節でも、私を愛さない人は私の言葉を守りません。この前の箇所、先週私たちが聞いた箇所では、イエス様はご自分を信じなさいと強調して弟子たちに語っておられました。そして今日の箇所になると、その強調点がイエス様への愛という言葉に変わっていることがわかります。イエス様への愛は、イエス様を信じる人に求められているものであり、そのイエス様への愛は、イエス様の言葉と戒めを守ることであると教えてくださいました。互いに愛し合いなさいという戒めです。イエス様への信仰、イエス様への愛、戒めの守り、このこと、この三つが切り離すことのできないものであることを教えてくださいました。イエス様の戒めを守って兄弟を愛する人は、その人のうちにイエス様がご自身を表してくださいます。このように十字架にかかる前、イエス様は御霊に関する約束を繰り返し弟子たちに教えておられます。イエス様が天に戻られた後、弟子たちがイエス様の教会を建てなくてはならない働きをしますけれど、教会において聖霊様の働きがどれほど大事であるかを教えてくださいます。教会の時代に聖霊様が弟子たちの唯一、また永遠の助け主となってくださるからです。霊として来られる助け主の聖霊様が弟子たちによってはとってはむしろ益であるとイエス様は言われました。この後の章で言われました。イエス様は人間の体としてこの世に来られたので、空間と体という制約の中で助け主の働きをしておられましたけれど、聖霊様は霊として来られるので、それを乗り越えて弟子たちを助けることができるからです。ここにいる弟子と、教会にいる弟子と、また違う教会にいる弟子と、家にいる弟子と、いろんな弟子たちを聖霊様は同時に助けることができる。弟子たちもそうでありましたけれど、私たちも助け主の聖霊様がなければ何も良いことをすることはできません。聖霊様の助けなしには聖書の御言葉を悟ることができず、神様を知ることもできません。そしてイエス様を信じることも、聖霊様の助けがあったから私たちにできたことであります。そして今、聖霊様の助けを受けて主の戒めを守る兄弟姉妹となっています。兄弟姉妹を 愛して歩んでいます。イエス様が聖霊様と共に私たちのうちにおられること、住まわれること、そして一人一人を通してイエス様ご自身をこの世に表してくださるのです。隣にいらっしゃる方の顔をちょっと見てください。少し照れることでありますけれどどうでしょうか。イエス様のように見えましたか。イエス様が今日の箇所で言われました。聖霊を受けてイエス様を信じた人はご自分が聖霊様と共に来てそのうちに住まわれると。ですから隣にいる兄弟姉妹一人一人は実は小さなイエス様なのです。だから私たちはイエス様の戒めを守るときに私たちに与えられている小さなイエス様を愛することが今私たちに求められる戒めであるのです。今週1週間はこの御言葉と私たちのうちで働いてくださる聖霊様のことを思ってですね、共に歩んでいけたらと思います。聖霊様の恵みを祈っていきたいと思います。賛美の伴奏を聞きながらお祈りを、黙想とお祈りを捧げましょう。照英として271番父子聖霊を賛美しましょう。お立ちいただいて最後に私が祝祷をいたします。 祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、この礼拝を共に捧げている兄弟姉妹一人一人と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。